フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今回はシンガポールからお届けしたいと思います。もちろんフェスのためにやってきたわけですが、アレックス・ブレイク・チャーリー・セッションズという、比較的新しいフェス、今回で2回目ですね。そんなフェスに参加するためにやってきました。まずシンガポールについて少し説明しておくと、飛行機で日本から7時間ぐらいですかね、僕も昨日来たんですけれども、羽田や成田から直行便もたくさん出ているので、関西からも出てるのかな、割とアクセスしやすい国になります。で、2月末というタイミングにやってきたんですけど、本当に暑いです。今ちょうど30度ぐらいなんですけれども、実は僕沖縄に先週いたので、沖縄が今20度ぐらいですかね、少し肌寒いぐらいだったんですが、本当にこうシンガポールは来た瞬間にもう半袖半ズボンで OK ぐらいの気温です。ただですね、シンガポールは11月から2月が雨季ということで、結構雨が降るみたいで、このフェスが開催されるのが土曜日なんですけど、まあ、昨日金曜来て、金曜は晴れで、土曜今日もおそらく大丈夫なんですけど、明日から、天気予報でしばらく、まあ、5日ぐらい雨という予報が出ていました。今ちょうど、宿泊先にいて、そのホテルから外が見えるところにいるんですけど、結構雲が出ているという感じ、その日差しで暑いっていう感じよりはこうちょっとムシムシして暑いっていうような感じです。ただこう日本の7月とか8月みたいなの暑さというか苦しさみたいなのはないんですけれども、まあったかいと、いきなり夏に来たという感じでテンションが上がっております。そして、いろいろシンガポールについて話しておくと、入国するのにそのコロナ対策とかそういう手続き的なものはほとんどなくて、入国する前に、事前にウェブサイトで申請みたいなものがあって、その中で、ワクチンの接種証明みたいなチェックボックスがあって、そこに、チェックしたりはしたんですけど、入国に関して、コロナ前とほとんど変わることがなくて、実際に空港出てすぐタクシー、グラブですね、こっちはウーバーの代わりにウーバーがグラブというアジア版ウーバーを買収したので、グラブに乗ったんですけど、乗った瞬間にタクシーの運転手さんそのままマスク飛行機つけてたんで、そのまま特に意識せずこう顎に引っ掛けててタクシーに乗ったら、もうこの国マスクとか終わったからねみたいなことを言われて、あ本当にこう終わったんだみたいな。シンガポールに住んでる人に聞くと、こうコロナ対策中はすごい厳しくて家から出るのとかあったんですけど、もう終わるってなったら終わるというか、まあさすがね、この管理された国といいますか、何でもこうきっちりしてるこの国なので、やらないと決めたらやらないというようなことを、もう行きのタクシーでいきなり感じるという、ことがありました。シンガポール自体はですね、僕もまあちょくちょく来るんですけども、まあ、東京でいうと23区よりちょっと大きいぐらいなんで、本当狭い国土で、まあ、空港からその都心部にもまあ20分ぐらいで行ける感じで、まあ、ほとんど そのホテルであったり歓楽街であったり、まあ、いわゆる有名なあのマーライオンとかマリーナベイサンズみたいなところも比較的こうギュッと小さいエリアというか、まあ、本当タクシーの方がすぐ行ける距離にほとんどがあるというような、そんな街です。僕がよくシンガポールに行った時はクラークキーっていうエリアがあって、まあ、それクラブとか食べ物屋さんとかいろんなエリアが集まっている、なんか渋谷みたいな感じですかね。クラブでいうとズークっていうクラブが有名な、ズークアウトっていうフェスをやってたりするんですけど、そのズークがある近くによく宿を取ったりその辺で遊んでたんですけど、今回フェス側が、ホテルを用意してくれて、そのクラークキーっていうところから歩いて15分ぐらいですかね、車で5分ぐらい、 M ソーシャルシンガポールというなんだかおしゃれなホテルを用意してくれて、おそらくできて間もないホテルなんですけれども、結構綺麗で、こうオブジェとかもすごいこう近代的というか、なんかフェス会場っぽさも少しだけあるみたいな、そういうホテルに今回は泊まってるんですけど、まあエリア的にはそうシンガポールってこう川が流れて、シンガポールリバーがあって、そのリバーサイドにこうホテルがあったりオフィスがあったりいろいろするんですけど、とてもいいエリアで、チャイナタウンとかもまあまあ近いので、 ご飯とかにも特に困ることはないと。まあ基本的にこうシンガポールで何か困ることっていうのは基本的にはない、そんな街だと思います。まあ、シンガポールの説明が長くなってしまいましたが、僕自身は2019年以来のシンガポールになってですね、コロナ前ギリギリのタイミングで2019年11月かな、ネオンライツという、フェスティバルに参加して、ヘッドライナーがマムホーダンドさんとか、あとオーロラが出てたりだとか、キングギズが出てたりとか、まあ、割とその、インディーロック系というか、まあ、欧米系のアーティストが出るようなフェスに、行った以来のシンガポールなんですけど、まあ、他にもレインウェイっていうフェスが、あって、それのシンガポール版。このレインウェイってフェスはアジア、オセアニア、オーストラリアとかニュージーランドとかシンガポールとかの周遊型のフェスがあるんですけど、それのシンガポール版にも参加したことがあって、それに関してはあのマリーナベイサンズの下の公園で開催されたり、さっき言ったネオンライツっていうのはそのクラークキーっていうところの近くにある、カンニングフォートっていう本当街中の公園、代々木公園みたいなところで、開催されてるフェスだったんですけども、まあ、そういったフェスには参加したことがあるのでシンガポールは馴染みが深いんですけれども、今回は、そのフェスではなくて新しい新進気鋭の、僕が最近一番気になる感じと、いろいろ雑誌とかポッドキャストとかでも紹介していた The Alex Blake Charlie Sessions という、フェスティバル、通称 ABC セッションと、いうそうですが、このフェスの説明を少しだけしておくと、まあまあ今アジアのフェスがすごい面白いっていう話を僕いろんなところでしてるんですけれども、その中でもそのコンセプト的にもいろんな多様なものが出てきていて、この ABC セッションズというのは2019年にスタートした新しいフェスです。まあコロナ禍を経て今回が2回目の開催になるんですけど、まあ最大の特徴はラインナップ、出演アーティストが女性主体になっていることが挙げられます。まあ、最近ですね、まあ、音楽フェスシーンの中で、まあ、ラインナップにおけるジェンダーバランスが話題になったりだとか、そのヨーロッパの方ではジェンダーイコーリティ達成を掲げた業界団体みたいな、そういうものも存在するというような話をこのポッドキャストでも、しばしばしてきたんですが、このフェスに関しては本当女性、主体というか女性ほとんどのみと言ってもいいようなラインナップで、そういうコンセプトを持ったフェスになっています。北欧の方とかですね、その女性中心のラインナップで、しかも参加者も女性というようなフェスも過去にはあったんですけれども、アジアっていうエリアにおいてここまでこう振り切ったコンセプトというか、新しいコンセプトを持ったそのフェスティバルっていうのは僕が知る限り、この規模では初めて、だと思うので、まあ、そういうフェスがこうやってアジアのフェスが多様化してくる中でシンガポールから生まれてるっていうのは面白いなというふうに思っています。まあ、今回の規模に関しても本当に数千人、2000人とか、まだ会場に僕は、このフェス当日の今朝会場に向かう前に撮っているので、どれぐらいの人数かっていうのは、あるんですが、まあ、そういったところを、今回現場からお届けしたいと思います。会場自体がそんな広くなく、しかも屋内なので音が取れるのかどうかっていうのはもちろんあるんですけれども、そういったところに関しても、レポートしていきたいと思います。音楽以外もですね、書店、本屋さんとか、あとアートとか、なんか映画上映とか、まあそういったこともあるということなので、会場からその様子をお届けしたいと思います。はい、ということで会場までやってきて、今会場内をぐるぐる回っていろんなところを少し解説していきたいと思います。改めてこの The Alex Blake Charlie Sessions、 通称 ABC Sessions ですが、会場はですね、名前がパセアパンジャンパワーステーションという、もともと廃工場みたいなところを今回の主催者である24 Halls というチーム、まあ、会社ですね、このカンパニーが主催者の方に聞いたところによると、3年間リースをしていて、ここを施設として利用していると。もともとは本当なんかこう使われてなかった工場みたいな、ことらしかったんですけど、そこを改装して、まあ、リノベーションみたいな形で、まあ、アートスペースであったりだとか、 そういうファッションショーとか撮影とかに普段使われていたり、こういうふうにイベントが行われるというような感じのこの場所の運営も、やっていると。で、今後そのリースの期間が終わって今後この施設をどうするかっていうのがその国のものにまたなるのかっていうところは、今後こういう形が続いていくのかっていうのが、まだ聞けてないところなんですけど、まあ、そういった会場で、開催されています。昨日あの会場について前夜祭も同じ会場で、昨日ほんと小さく、コンパクトなパーティーだったんですけれども、ところ地図とかにもほんと海沿い中心部から、まあ、20分ぐらいで行けるんですけど、海沿いで本当に何もないところだけどいいのみたいなのをタクシーの運転手さんに言われてからそちらに向かうみたいな、感じだったんですけど、まあ、そういったところで開催されてます。で、会場の周辺には、まあ、歩いて10分か15分ぐらいのところにショッピングモールみたいなのあるんですけど、基本的には本当何もない、こういう工場とか今目に見えるのはなんかなんだろう、タンクみたいなのがあって、本当海沿いのなんかこう倉庫が並んでるみたいなところが立地になっています。そして会場に入るとですね、本当結構だだっ広い倉庫 でステージとしては大きく2つあって、あのバンドがメインの大きいステージと、もう1つは DJ がやってるステージっていうのがあってですね、その2つが同時に音が鳴ってる、今少しあのトイレとか喫煙所があるエリアに出てきて話してるんです、音が入ってないかと思うんですけど、まあ、音がずっと鳴っているというところで中であんま取れないなというのが、まあ、ずっと音が鳴ってるような、12時ぐらいか来たんですけど、13時ぐらいからずっと音が鳴っているような感じです。開演してからすぐはそこまで人も集まってなかったんですけど、まあ、ライブが始まったところからガーッと人が入り始めて、そんな施設自体にパンパンって感じじゃないんですけど、まあ、ライブが始まると人がいるなって感じ。一番初めは青葉いちこさんのライブで、こちらのシンガポール あのアンサンブルのチームと一緒に、やったというのが結構人気でしたね。やっぱ青葉さん今海外でもすごい、ライブやってたりだとか、実際この後もアジアツアーみたいなのが、やるということで、なんかシンガポールなのかな、現地のメディアとかの取材とかも、さっきされてるようだったので、まあ、人気がうかがえるなって感じ。実際ライブも、結構盛り上がっていました。今も、ちょうど夕方ぐらいなんですけど、立て続けにライブがあって、僕楽しみにしてたのはデブネバーとか、これからルナリーという88ライジング所属かなのアーティストも出たりもするんですけど、それで夜にはサイであったり、あとサッカーマミーが出るというようなラインナップになっています。で、コンパクトの会場の中に本当にこのライブ以外にも展示とかそのアートのブースみたいなのがたくさんあって、装飾とかプロダクションに本当力を入れてるなと、この規模のフェスで本当ステージの、LED とかもなんかこう5面に分かれているパネルみたいなのを使ってたりとか、かなり作り込まれたフェスだなっていう風に感じました。昨日の夜だと少しレイブ感があったんですけど、やっぱお昼やると、この廃工場の天井から光が差してすごい綺麗な空間みたいな、音はまあライブの音とまあ DJ の音は被ってないんですけど、まあ、DJ の音が結構離れて聞くとまあ工場っぽい、あのちょっとこう響いてくる感じにはなるんですけど、ライブとかは結構音響とかもしっかりして、そんなにこうよくある廃工場的なところでやると音が割れてるじゃないですか、その少し聞こえづらいみたいなのあるんですけど、そういうことは全くない感じでしたね。でも本当に歩いてるだけで結構楽しくて、そんなにたくさんあるようななんかいろいろ施設がある感じではないんですけど、なんかタロットができるところがあったりだとか、あとは H&M が、ブースを出していて、こう試着できるとかも実際買えるのかな、これもまあ今回のこのフェスのコンセプトである女性のものがもうほぼ 100% ぐらいかな、男性のものはほとんどなかったような、感じがするんですけど、まあ、そういう感じの女性向けのコンテンツとか、まあ、女性主体のコンテンツみたいなのがたくさんあると。で、面白かったのがやっぱそのブックストアがあって、まあ、その中にはその結構いろんなジャンルの本があって、それこそデビッド・ボーイの本が置いてあったりだとか、その LGBTQ に関する本だとかそういうものがたくさん置いてて、このセレクトブックストアみたいなのが結構人気でいろんな方が見てみました。チオブックスって読むんですかね、 CHIO ブックスみたいな。今、一番正面に飾られた本でいうとね、デビッド・ボーイ・メイル・ミー・ゲイっていう本が置かれてたりだとか、まあ、そういうこうレインボーな本とかも置いてあったりはして、僕ちょっと見つけて面白かったのがミュージック・オラクルズってなんかこう音楽のカードみたいなのが 置いて、それもなんか実際買おうかなと思ったようなものがあったりして、その音楽以外の要素もそのフェスのコンセプトっていうのを体現しているもの、本当実際まあ聞いてたけど、本当行くとそういうものを目にするというような感じでしたね。でも来てる人自体はそんなに女性が多いとかっていう感じよりも別に男女半々ぐらいだし、まあもちろんいろんな方とかいろんな国籍の方がいるけど、基本的には地元の人が普通に楽しみに来てるような、イベントかなっていうふうに思います。まあ、欧米の方もちらほら、まあ、もともとシンガポールに多いので、あと面白かったのは目の前にですねフジロックの T シャツを着た人がいて、ちょっと話したんですけど行ったことあるよみたいな、思わずこう声をかけてしまったんですけど、まあ、そういう、こう音楽好きとかフェス好きも集まるようなイベントなのかなというふうに思いました。まだ最後まで見てないんで、このフェスの奥行きみたいなところは、まだ全部は把握できてないんですけど、結構主催者の方とも話ができたりして、この、場所をどういうふうに活用していくかとか、もともとこの24オールズチームはそのブッキングとかこうイベント制作みたいなこともやっていて、実際にこのステージとかもこう主催者の人が割とハンドメイドというか手作りで作った、その割にはすんごいレベルの高いプロダクションだなと思ったんですけど、そういうことがあって、シンガポールだとレインウェイっていうフェスが、まあ、オーストラリアとかニュージーランド周遊型のフェスがあるんですけど、それとかも、持ってきたり作ったりしているようなチームっていうことで、前僕がインドネシア行った時もシンガポールの PR のチームが一緒にレインウェイ作ってるよっていうか、割とシンガポールで、まあ、コミュニティが小さいっていうのもあるので、まあ、いろんな人がこういろんないくつかフェスあるけどそういうものを携わってるっていう感じなのかなっていうふうに思いました。あと食事、さっきね食事、食べたのでその様子も音が悪くなければこの辺で少し聞いていただきたいと思います。恒例の食事チャレンジですけど、会場の中には、まあ、5個ぐらいですかね、まあ、ハンバーガー屋さんとか、まあ、なんかシンガポールのローカル飯的なところがあったりだとか、そういう形でいろんな、まあ、でバーガーが多いですかね。でライブが終わると、まあ、少し並ぶっていう感じなんですけど、ちょっと面白いものがあって、チャコールバーガーっていって黒いこうパテが真っ黒で、まあ、バーガー自体普通に野菜とお肉とチーズが挟まってるんですけど、まあ、そこにこうパテが真っ黒なんですけど、なんで真っ黒なんだろう、炭なのかな。あってフライドサーティファイブ、順番を今呼ばれて待ってるところなんですけど、まあ、大体ご飯が一番安いバーガーで10ドル、でダブルバーガーが15ドル、まあ、だから1000円から2000円ぐらいの間でバーガーが売られてて、まあ物価は高いのとフェス価格になってるので結構高いんですけど、まあ、お酒もビール昨日前夜祭で飲んでハイネケンの小さい缶でも10ドルぐらいしたので、今1ドルがいくらぐらいだ、100円弱ぐらいなので、まあ、まあほんと1000円弱ぐらいビールはするっていう感じですね。シンガポールズファーストチャコールロティジョン、これホットドッグみたいな、ホットドッグっていうんですかね、この長いパテで挟むやつみたいなのも、まあ、シンガポールで初めてって書いてますけど、こう有名らしいんで、It's dark, it's black, it's charcoal って書いてますね。だからチャコール、本当にこれ炭なんですよね。竹炭を使ったって書いてるな。ハンドクラフティッドビーフパテフライドチキンで、サリファイビア。Thank you very much.
Thank you.
What?Ah, yeah. Cheers, thank you very much. Yes, please.
There you go.
Thank you.
Thank you.
今、黒いバーガーをですね、買ってちょっと席に座ろうとしてるんですが、席も結構、さっきまではあれだったんですが、いっぱいになってますね。おそらくどこで撮ってもこれもう音入ってきちゃうんで、ある程度許してもらおうかなと思います。僕食べたのはですね、昨日なんかシンガポールのローカルフードみたいな、チーズが入った唐揚げみたいな、もう唐揚げじゃないな、なんていうんですかね、この串にチーズの揚げ物みたいな、なんかチーズ モッツァレラフライみたいなのを食べて、それすごい美味しかったんですけど、今日はですねバーガー食べまして、いろんなチャレンジしてみる。いつもねあのインドの時もカレー食べたりだとか、海外来たら怪しいラーメン食べる、日本食食べるとかやってるんですけど、やっぱシンガポールはご飯のレベルも高いので、なんかあんま怪しい、まあ、このイベントフェス自体がすごいおしゃれ、な感じなので、そういう怪しいフードは全然なくてですね、逆になんかこう真っ暗なブラックバーガーみたいな、チャコールバーガーっていうのがあって、聞いてみたら炭を使ったバーガーみたいな、まあ、ちょっとなんか健康にいい感じなんですかね、まあ、そういうのがあって、それを注文して食べたら、まあ、何の、面白みもなく普通に美味しいっていうような感じがありました。でちょっとご飯食べるときに注意点は、カード使えるところもあるんですけど、現金しかダメみたいな、結構みんなこっちのペイペイみたいなのを使うんですよ、電子決済みたいな。でそれを僕はもちろん入ってないので、まあ、多分それを登録するのは、ね、こっちのクレジットカードがいるとか、わざわざそれをダウンロードしてっていうのがあるので、クレジットカード使えるって使えないお店もあったので、基本的には現金もいくらか持ち歩いてた方がいいなと思いました。まあ、海外フェス来たら少し現金を持ってた方がトラブルいろいろあるので、そういうことは思いました。インドネシアとかだとね、ウーバーとか、違う、グラブとか、そういう配車サービス使ってるのは後払いしかダメとか、そういうのもあったので、シンガポールは配車サービス、グラブに関してはそういうことなかったんですけど、まあ現金はいくらか基本的には持ってた方がいいなっていうのを、今日少し感じで、マスク姿の人いるかみたいな、全くいないです、ゼロ、誰もいない。昨日タクシーでマスク外した方がいいよって言われたの、まさにその通りだなと思って、この国でマスクしてる人は今はもうほぼいない。手をシュッシュッてするやつもほとんどないし、まあ、ほとんどそのコロナ前を感じ、コロナ禍のこと、コロナ対策みたいなことを感じるシーンはほとんどないかなと。あ、今、ね、スタッフの人で一人マスクしてるでしょ。でも、そういう、ほんとそれぐらいのレベルです。いやでもほんと会場はよく作り込まれているなという感じで、まあ、ここから主催者もこれを続けていったり、このブランドを使ったりとか、また他にも今年このチームが、まあ、このブランドじゃないかもしれないですけど、こういうチームで新しいイベントとかフェスとかをやりたいっていう話も、そういう情報もこうゲットしていろいろ情報発信したいと思うんですけど、まあなかなか主催者の方とゆっくり話す時間もないので、まあ、捕まえるたびにちょっと聞いてとか、このコンセプトどうのみたいな話を結構して、その主催者の僕が今結構お話しさせていただいても、マーシャさんという女性の方で、こちらではそういう音楽関係の仕事をしていて、まあやっぱり主催者とかそのチームが発信したいメッセージっていうのが、この会場の節々にちゃんと再現されて、まだまだ大きくはないけど非常にこう可能性のあるというか、新しい展開だなっていうふうに感じています。おそらくこうすごいお目当てのアーティストがある人は結構早めに来てとか、割とこう夕方とか夜ぐらいから来る人も、今も徐々に人が増えてきてると思うんですけど、まあそういう感じのフェスかなというふうに。夜がね遅いんですよ。13時ぐらいからライブ始まってるんですけど、最後の今回のヘッドライナーのトリガー、サッカーマミーなんですけど、23時スタートぐらいなので、シンガポールって結構夜遅い文化があるらしくて、ご飯屋さんも結構空いてるとかも、あるようで、このフェスが終わってからまあ、ご飯食べに行くかみたいな話になってるぐらい、結構夜が深い、街だなと思いました。まあ、前来た時もシンガポール結構クラブで遊んだりしたんですけど、別に夜でもタクシーも拾えるし、結構人も多いしっていう感じ。まだまだ今夕方なので、これから続いていくので、また撮れるところで音源撮っていきたいと思います。現在23時、このあとあとサッカーマミー残り一組を残すところになりましたが、一日ずっと会場に行って、そんな広くないので、まあ途中で外に出たりとかができないので、もうずっと会場にいて、まあ結構休憩したりもできるスペースも多いので、座ってたりする時間もあったんですけど、基本はライブをずっと見ていて、青葉一子さんから、カミングアップローセス、これはシンガポールのバンドですね。あとずっと見たかったデブネイバーを見ることができて、そして、ルナーリー、あーこれも本当良かったですね。88ライジング所属のアーティストですけど、ルナリーのライブもすごい良くて、あとリン・ラピドさんという リン・ダビドさんというかリン・ラピドというアーティストがいて、これフィリピン系のアメリカ人で、結構 TikTok とかで火がついたアーティストっていうことなんですけど、僕も結構ライブいいなと思って見てて、で女性のシンガーソングライターなんですけど、ジョージの曲をカバーして、このポッドキャストを聞いてくださってる方はよくジョージって言ってると思うんですけど、ジョージ・ウィリアムスではなくて、アーティストのジョージのスローダンシング・ザ・ダークを、カバーして、僕今日たまたまあのジョージの T シャツ着てて、なんか、周りというか、なんか気づかれはしなかったんだけど、自分でこう、あ、俺ジョージなんだけどみたいな感じになるという不思議な、体験をしました。いやでも本当こういう風にあのアジア系というか、まあアーティスト本当豊富さっていうのを今回見せつけられたというか、本当に多様だし、本当にいろんな才能がまだまだいて、しかも女性にフォーカスを当てるっていうことで、もう次々女性が出てくる、まあそのメンバー、そのフロントマン以外も結構女性っていうバンドが多かったりだとか、もちろん男性がステージに立っていることもあるんですけど、なんかそういったところも、まあ、アーティスト出る側も、まあ、このフェスのコンセプトを理解して、ここに立っているんだなというふうに、思いました。いや本当に DJ とかもシンガポール在住の DJ とか、韓国拠点のディディハンとか、クアラルンプールとシンガポールを拠点にしているアーティストとか、あと前夜祭とかだと日本人でこっちに住んでる、シンガポールに住んでるアヤさんっていう DJ が出てたりだとか、そういった形で本当にアジアっていうところとその女性っていったところがすごいうまく表現されたラインナップだったし、本当に一日楽しかったなっていうふうに思いました。でいろいろこう主催者とかの話を聞いたりすると、僕はあの初め倉庫って言ってたんですけど、1950年代にシンガポールで2つ目の発電所として建てられた発電所跡地だそうなんですよ。だからちょっとこう無機質な感じというか、まあだから廃工場みたいな形だったんですけど、まあそういった中で、このクリエイティブ集団、この24オールズっていうチームが、主催者と、まあ本当にいろんな音楽イベントとかフェスとかもやってるみたいなんですけど、本当にそういう、こう経験というか、まあフェスちゃんとやってる感っていうのが1日通して伝わってきたなっていう風に思いました。昨日とか一昨日とかはその女性をテーマにした映画だとかもこの会場で流されて、それだとまあ30ドルか40ドルぐらい、まあ、3000か4000ぐらいで入って映画を見て少し楽しめるみたいな、今日1日のこのフェスティバル自体でいうとだいたい80ドルから120ドルぐらい、ドアだと当日券だと120なんで、まあ、1万円ちょっとぐらいで、1万2000円ぐらいかで楽しめるという形になっていました。いやでも本当にいろんなプレス の文言とかにも、その探求と実験がテーマだとか、その今女性が最高の音楽を生み出しているみたいなテーマ、そういう信念をもとに、開催されてたということで、本当そういうコンセプトが伝わる一日だったなっていうふうに思いました。でやっぱり、ね、フェスティバルっていうのはやっぱメッセージであり、ラインナップもメッセージだし、主催者がどういうものを表現したいか、それがどこまでアーティストに伝わるか、お客さんに伝わるかっていうのがすごいフェスティバルの面白いところだし、むしろそういうのがないフェスももちろんあるんだけど、こうやって明確にあるフェスでそのお客さんが出すその一つのコミュニティみたいな雰囲気が本当にいい方に働いたなっていうふうに思いました。まだまだ規模としては小さいんですけど、今後の展開が本当に気になる、フェスティバルの一つだなっていうふうに思いました。さっきも言ったようにその、まあ、女性ってとこもテーマだったけど、やっぱり、僕はすごいアジアっていうのも感じました。そういうアーティストがカバーをする、アーティストもアジアのアーティストだったりだとか、その欧米で活躍してるアーティストではありながら、そのアジアにルーツがあるアーティストが出ているっていうところも含めて、やっぱりアジア×女性っていうところが、僕的にはすごい面白いと思えたし、やっぱり本当このアジアの市場っていうのは可能性が、たくさんあるなっていうふうに、思いました。まだ最後アーティスト残ってますけど、この辺りで、The Alex Blake Charlie Sessionsの、レポートを終了したいと思います。結構ね1日、歩き回ってないけど狭い会場の中をこういろいろ小さく動くと意外と疲れるっていうのも発見でした。 日本からも本当シンガポールっていうのは行きやすいですし、このチームがまたいろいろフェスをやったりとかもすると思うので、このポッドキャストで興味持った方はこうテキストのレポートも出そうと思っているので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ということで、ちょっと疲れてますが結構取材したんで疲れましたけど、少しシンガポールに残って次は来週香港に、行きたいと思っております。それではまたどこかのフェスでお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。